く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆さんこんにちは。教育コンサルタントの今道久恵です。今日は諸音反射を扱ってみたいと思います。反射を促す原始反射統合運動シリーズの第2回として、音に過敏なお子さんや体のバランスを整えることが難しい、そんなお子さんたちに残る諸音反射、これを深く学んでいきたく思っています。まず諸音反射とはどんな反射なのでしょうか。赤ちゃんが大きな音や特定の音に対して、感覚の過敏さが現れて、体をぎゅーっとこう丸めるというね、屈曲させるという、こういう聴覚の課題がある場合、その反応のことを言います。そして諸音反射はもう一つですね、頭の位置が変わることで、驚いたようなポーズをとって、そしてその後ぎゅーっと体を小さく固めるという、こんな反応があるんですね。この前提系バランス感覚の、反応という、この大きく分けるとこの2つの反応が諸音反射にはあります。生まれたての赤ちゃんがですね、頭の位置をクッとこう下げた時に、びっくりしてわーっとこう大きく手を広げる、こんな動きを見たことがあるんじゃないでしょうか。これが諸音反射です。で、元来はね、こういった体の位置がこう、頭の位置が移動した時にですね、驚いて手を広げたり、そして何かにしがみつくというね、こういったことで振り落とされないようにするという、こういう反応なわけなんですけれども、これはですね、出現時期としてはお母さんのお腹の中にいる時、だいたい受胎後9週からというふうに言われています。で、吸収って言うとね、あ、お腹の中に赤ちゃんがやってきたかな、なんていうふうに、本当に気づく時期なんですね。そして、統合の時期、亡くなっていく消失の時期は、お誕生日からだいたい3、4ヶ月ということになりますね。で、このね、統合時期というのは、通常の出産予定日から考えて3、4ヶ月なので、もし、早くね、生まれたお子さんたちとかですね、予定日よりね、だいぶ先に生まれた、お子さんたちは、その時のお誕生日の予定日ですね、ここから換算していただけたらと思います。今、日本のね、周産期医療というのは、とてもね、高い水準が保たれていて、小さいお子さんたち、1000グラム未満のね、赤ちゃんでも元気に育つようなね、そんな素晴らしい環境が、日本にはね、整っています。しかし、未熟なままに生まれるね、赤ちゃんたちは、やはり、3000グラムぐらいになるまでですね、本来の誕生日、誕生予定日ですね、この頃になるまでは、少しね、医療的なサポートが必要だったりするんですね。はい。で、この諸音反射ですけれども、お腹の中にいる時からね、赤ちゃんはお母さんのね、心音や、血流ですね、血の流れの音をね、こう聞いて育っているわけなんです。このね、耳の感覚、聴覚ですね、これが育まれているというのも、諸音反射があるからこそなんですね。で、この聴覚というのね、聞こえというところだけではなくて、やはり内耳のね、お耳の話になるんですけれど、バランス感覚を整えたり、そして記憶力にも関わってくるんですね。この辺をね、ちょっと考えておいていただくと、これからのお話がスムーズに入ってくるかな、なんていうふうに思います。はい。 諸般若の場合にはですね、この大きく手を広げて、その後ギューッとこうね、小さくなるという、こんな反応があるわけなんですけれども、お医者様がね、こう生まれた後、その子の頭の位置をスッとこうずらして、で、その時に諸般若が出るかなというふうな、こういった確認方法ですね。これがあるわけなんですけれど、じゃあなぜこのようなことをするのかと言いますと、これはですね、お子さんに、脳性麻痺などの、こう脳の障害が何か残っていないかなというところで、確認をするためにね、行っているわけなんですね。はい。で、ただですね、この大体3、4ヶ月ぐらいになると、この消失してくるわけなんですけれど、ここがですね、そのまま残っているとどうなるのか というところでね、こう、生まれたての赤ちゃんはね、こう、静かにしててあげてとか、少しね、こう、清潔に保ってあげて、なんていうふうにね、こう、言いますけれども、それがね、だいたい3、4ヶ月になってくると、このビクビクっていう、こういうね、びっくりしちゃうような諸般若が、だんだんとね、こう、少なくなっていくわけなんですけれども、本来ね、3、4ヶ月頃には消失するはずの反射が残っていると、こう背中をね、こうギューッとこう丸めながら過ごしていることが多いとか、こう何かに触っていないと落ち着かないなんていうことが、起こるんですね。例えば、1歳、2歳になっても、こう、お布団のね、こう、端っこのツルツルとしたところをね、触っていないといられないとか、こういうこともね、あるんです。また、こうね、衝動的にこう、キュッとこう、手を握る、何かをこう、持つとかね、物を取るみたいな、こういった行動が出てくるなんていうこともあったり、力の加減をするのが難しいなんていうこともありますね。驚いた時に、わーとかね、大きな声を出したりとか、ねえ、そんなに大して大きな音ではないにもかかわらず、何かガサガサと音がしてると、その音にね、こう、気を取られてしまうなんていう、こういった感覚の過敏ですね。これが起こったりすることがあります。逆にね、音をあまり意識しないようだという場合は、聴覚のね、ドンマも考えられるので、その時にはお医者様にね、相談してみてくださいね。はい。で、このように過敏さがこう強かったりしますと、ストレスで、スタミナ不足が起こったり、疲れやすいなんていうことも起こるんですね。あとは、注意散漫になりやすかったり、バランス感覚がですね、悪くて怪我をしやすいなんていう、こういったことでね、反射の残存による影響が見られる場合もあります。はい。ね、お医者様はね、よくね、この大きな物音とか頭の位置が変わるっていう、こういったところをね、観察してくださるんですけれども、もし、もうね、立ち上がって、体を動かすということができるお子様であればですね、お母様が、こう、お子さんの後ろに立ってですね、肩甲骨のところ、こう、手を支えて、少しですね、15度ぐらい、後ろにね、反るような姿勢ですね。これを取らせてあげてください。その時に肩甲骨をしっかりとこう後ろにね、倒すように、背中を倒すことができるようであればね、特に問題はないんですが、お背中に触られたくないとか、それから後ろに倒れると、体をね、ピクッとこう、反応してしまう。とか、それから腰を反らしてですね、背中を倒すことができないという場合にはね、こういった、バランス感覚の課題があるかもしれませんので、そのあたりをね、観察していくといいと思います。はい。 ではね、なんで、反射が残るのかというところですけれども、今、核家族化が進んでいますので、お子さんね、対して、あ、寝てるから、こうね、音を立てないようにしましょう、なんて言ってね、お家の中、とても静かだったり、声をかけない、なんていうふうにね、してね、お子さんに、安心して寝てもらう、なんていう環境を整えてるお家もあるんじゃないかな、というふうに思います。この音からの刺激ですね。これがね、少なすぎるという場合もあるんですね。それから、あと、頭の位置ですね。これが変わるというのは、抱っこをして、こう揺らしてあげるとか、移動するなんていう、こういうことでですね、諸反射のこのね、反応が出てくるわけなんですけれども、抱かれることが少なかったり、抱っこしてね、こう揺らされるという経験が少なかったりしてですね、こうラックにね、入ることが多かったりとか、横に寝ているというね、こういった時期が多かったりするとですね、この頭の位置を変えた時に、自分の体をコントロールするという、このバランス感覚がね、育まれていかないままに、こうね、成長してくるね、半年、1年とこう過ごしてくる子どもたちもいてですね、そうするとこう歩行ですね、歩くことに課題が出てきたりとか、ハイハイをする時に頭の位置が変わること、これを極端に嫌ったりというふうなことが起こったりするんですね。はい。で、じゃあこのね、感覚の過敏さとかをこう見極めるために、どのようなね、筋肉を使っているのかというお話をしたく思うんですけれども、これ対応する筋肉はですね、背中の大きな筋肉、広背筋や首や肩のところ、肩甲骨の周辺の筋肉、僧帽筋ですね。そして、肩甲骨と肩甲骨の間にある菱形筋 です。で、腕をこうね、大きくこう広げるとか、胸を広げるという、こういう筋肉は大円筋という筋肉があるんですね。これら肩甲骨を支える筋肉というのがね、諸反射と関わり合いのある筋肉なんですね。はい。あまり聞き慣れない 筋肉の名称もあるかと思いますが、ぜひね、筋肉、どこの筋肉がね、こう、影響しているのか、またはとても緊張して、過緊張になって、筋肉が硬くなってしまっているのかというのをね、ちょっと見てみるといいと思います。はい。続いてですね、この諸反射、音の過敏さや頭の位置が変わるというふうなことに、過剰にね、反応してしまうお子さんたちに、ぴったりな運動ですね、これをお伝えしようと思います。一つ目は、諸運動です。小さくね、体をぎゅーっとこう丸める。で、自分のね、内側を感じる。おへその方をね、見るという、こういった運動と、それから息を大きく吸って手足をね、大きく広げるというね、こんな、諸運動の動きですね。はい、これを行ってみてください。ぎゅーっと内側を感じる。そして、パッと手足を広げるという、こんな運動ですね。1日10回ぐらいでもいいので、ね、お母様とお子様が一緒に行ったり、するのも楽しいと思います。椅子に座ってね、行ってもいいですし、床にね、横になって行っても楽しいですね。はい。でもね、大きくなってるお子さんだったら、グーとパー、グーとパー、なんていう風に、こう、立ち上がってね、大の字になる、なんていう、こんな風に実践してもいいと思います。はい。そして、二つ目は、肩甲骨にね、八の字を書いてみる、なんていう、こういう体操です。はい。肩甲骨と肩甲骨の間にですね、無限大のマークを。 を書くようなね、そんな動きをしてみてください。はい。で、肩甲骨というのは、これね、浮遊骨って言って、他のね、腱とかにこう、つながってない、浮いている骨なんですね。だからこそね、こう、腕って前にも、後ろにも、横にも、上にもね、こう広がって、様々な複雑な動きができるというのが、このね、肩周辺、肩甲骨の周辺の筋肉がね、様々な動きをしてくれるからなんですね。はい。ですので、ここがぎゅーっと硬くなっていたり、凝りや張りがあったりすると、背中の筋肉ですね、緊張しすぎているという状態が起きてしまうんですね。はい。一日終わる頃にはもう背中がパンパンに張って、ぐったりーなんていうね、子供たちはぐったりーとか言いませんけど、なんか不機嫌になったりとかですね、夕暮れ泣きなんていうのが、もしある場合には、お背中ね、さすってあげるといいと思います。8の字にね。抱っこしてあげて、お背中を8の字にね、こう、触ってあげるなんていうのも、諸反射がね、こう見られるお子さんたちにはおすすめなんですよ。はい。そして3つ目は、顎のマッサージです。はい。顎にはですね、ここね、お耳の前あたりに下巻というツボがあったり、それからその下ですね、こう噛み合わせのところにね、強者なんていうツボがあるんですね。はい。ここをね、こんな風に2本の指で触って、こうね、後ろ側にこう円を描くように、こんな感じで 回してみてくださいね。こう、ピースを作ってね。それを、顎のところ、耳の前と、噛み合わせのところにね、こうやって押すような感じで、くるくるくるくると、優しく円を描いてあげてください。顎の周りね、こう、音が強い音がしたりとか、高い音がしたりすると、ぎゅーっと、ここね、奥歯をね、噛み締めてしまうお子さんとかも結構多いですね。はい。それでお口を開けるっていうのが難しかったりとか、こう、お食事をするね、そういうところに影響が出ることとかもありますので、もしよかったら、こんな感じで顎をね、柔らかく使って、お口の周りの筋肉を緩めてあげてください。はい。ね、顎関節症なんていうね、そういう診断を受けている方とかもね、大人の方でいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。いつの間にかね、ぎゅーっと奥歯を噛み締めてしまっていたりする、力んでいたりするなんていう方は、ぜひね、この頬の筋肉の緊張を緩める、このところね、マッサージ、ツボをね、マッサージしてみて、いただけたらと思います。以上、モロー運動、8の字体操、顎のマッサージ、この3つをご紹介しました。今回は、モロー反射についてお伝えしましたが、これからもね、シリーズで原始反射とその統合運動をご紹介していきます。もっともっと早く知りたいよという方は、原始反射動画を販売しておりますので、ぜひ、概要欄の方からお越しください。それでは皆さんごきげんよう。今道久恵でした。